聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章1節から17節。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。あなたの父母を敬え。そうすればあなたはあなたの神主が与える土地に長く生きることができる。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。新約聖書ローマの信徒への手紙第13章8節から10節。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、そのほかどんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、誠に厳しい暑さが続く中、あなたによって健康を守られ、この7月第3の主の日の礼拝に招き集められたことに感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。私たちはあなたに本当の信頼を寄せて生きることができず、あなたに信頼するよりも自分の力に頼り、できたこととできなかったことに一喜一憂して疲れ切っています。あなたに信頼することに乏しく、またあなたを愛することに乏しく、それゆえ隣人を愛することに乏しい私たちを憐れみ、私たちの罪をお許しください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて新しい習慣へと使わせてください。使わされる先であなたと隣人とに使えることができますように。この礼拝にあなたが伊藤聡先生を説教者として使わせてくださったことに心より感謝いたします。伊藤聡先生を聖霊で満たしてくださり、 力強く御言葉を語ることができますよう祝福してください。先生が語る御言葉を通して私たちがその御言葉の豊かな恵みに預かることができますように。先生の横浜英和学院でのお働きをも祝し導き支えてください。また横浜英和学院の働きを祝し、そこで学ぶ生徒たちと教職員の方々を導いてください。学校生活を通して主イエスキリストとの出会いを与えられますように。御言葉の種がまかれて、あなたが備えてくださるときに豊かな実りをもたらしてください。先週一人の兄弟が天に召されました。あなたが兄弟の人生を豊かな祝福のうちに導いてくださったことを覚え感謝いたします。今兄弟があなたの身元に迎えられて、あらゆる苦しみや痛みから解放されて、全く平安を与えられていると私たちは信じます。地上における別れの深い悲しみと寂しさの中におられるご家族の上に豊かな慰めをお与えください。教会に連なる方々のことを覚えます。ご高齢のために、病のために弱りを覚えている方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、あなたが共にいて慰めと平安とを与えてください。この厳しい暑さのために体調を崩している方を癒し、回復を与えてください。再びコロナの感染も拡大しています。感染した方を癒し、重症化や後遺症から守ってくださいますように。心身の重荷を抱えている方、家族の看取りや介護をしている方、人間関係の破れに苦しんでいる方、平日の歩みの中でいろいろな葛藤を抱えている方、孤立や絶望を感じている方を顧み、あなたの身が与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。ハイデルベルク信仰問答を学ぶ会に続き、先週詩編を学ぶ会が行われ、多くの参加者が与えられたことに感謝いたします。これからも続けて行われることになったこれらの2つの会を祝し、良い学びの時、交わりの時としてください。これらの会を先駆けとし、年齢や性別にとらわれない新しい集会を整えていくことができますように。8月の末から創立150周年記念事業として聖書全巻リレー通読がこの礼拝堂で行われます。一人でも多くの方々と御言葉が礼拝堂に響き渡る恵みと喜びとを分かち合うことができますように。また来週日には新入会員懇談会も行われます。あなたがコロナ禍にあっても御業を行ってくださり、多くの方々をこの群れへと加えてくださったことに感謝いたします。どうか新入会員懇談会を祝福し、この群れへ新しく加えられた方々が良い交わりの時を持つことができますよう導いてください。この夏にも夏季伝道実習新学生をお迎えします。新学生のひと夏の学びと奉仕を導き支えてください。新学生が語る御言葉を通して、語る者も聞く者も御言葉の豊かな恵みに預かることができますように。時を同じくして日本全国に使わされる新学生の実施を導き、体調を守ってください。新学生を迎え入れる諸教会の上にもあなたの祝福が豊かにありますように。また私たちの群れから献身した佐藤純新学生の最終学年の歩みを支え、使わされる日への備えを導いてください。教会学校の礼拝に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。8月に5年ぶりに行われる1泊2日の夏季学校を豊かに祝福してください。参加する子どもたちが普段とは違う時間を過ごすことを通して、神様から愛されていることの喜びを味わい、また教会の仲間との良い交わりを与えられますように。全国連合長老会の中高生修養会も2泊3日で行われます。 全国から集められた中学生高校生が共に時間を過ごすことを通して同世代の信仰の仲間と共に歩めることの大きな恵みを経験することができますように。またあなたの御名によって建てられたキリスト教学校の働きを祝し導いてください。学校生活を通してまた教会の礼拝に出席することを通して生徒たちが主イエスキリストと出会い人生の土台を与えられますように。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけ、主イエスキリストを信じて生きる歩みに本当の希望と安心があることを示し、信仰の告白へと導いてください。主よ、戦争や災害によって苦しんでいる人たちを顧みてください。あなたが苦しみと悲しみの中にある方々と共にいてくださり、支えと守りとを与えてください。私たちが苦しんでいる人たちを覚えて取りなし祈っていくことができますよう支えてください。本日クリキラ教会において大沢正義牧師の就任式が藤掛先生の指揮によって行われます。大沢先生を迎えた栗平教会のこれからの歩みをあなたが力強く導いてください。その地にあって福音を力強く述べ伝えていけますように。藤掛先生は夏季休暇中です。十分な休息の時となりますように。先生のお働きとご健康を守り、ご家族の上にも豊かな祝福を注いでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
多くの学校では、心待ちにしていた夏休みが始まりました。そしておそらく多くの学校では夏休みの過ごし方というお知らせが、書面で出されたのではないかと思います。そこに書かれているおよそのことは、夏休みはこう過ごしてください、こういうことをしましょう、こういうことを守りましょう、こういうことをしないようにしましょうと呼びかけられていると思います。そのようにして生活を整えていきます。私もそれに倣って願わくは生徒たちの模範となれるように生活を整えていきたいと思っています。夏休みの決まりを読み上げていきますと、園児児童ははいとしっかり手を挙げて返事をします。ところが学年を重ねるごとにだんだんと返事の声が小さくなり、こうしましょうと言ってもまあまあそれはギリギリ守れますと言ったり、横を見て友達においできるのかよ、わかんないよと言ってうつむいてしまうこともあります。今朝教会学校では、元気にカテキズムをですね、こう通って応答する掛け声が聞こえてきました。実戒を唱えることもあります。人を傷つけるようなことはしていないですか、はいそんなことはしませんとしっかり返事をする生徒がいます。ある牧師はこういうことをさらに問いかけました。聖書が言う人を傷つけてはならないというのは、ただ人を傷つけなければ良いと思いますかと。私はそれを聞いてうっと思いました。人を傷つけるということは、 ただ人の体に傷をつけなかったらそれで良いということなのでしょうか。聖書が語ることはそのような表面的なことではなく、もっと深みのあることだと思います。横浜城教会は今年で150周年の記念すべき年を迎えています。その歩みはいつでも御言葉が共にあり、御言葉に生きてきた歩みであったと思います。さらに言えば、御言葉は私たちの身近にいつもあり、私たちの生活に肉薄するほどに迫ってくるものであったはずです。この一週間、人を愛してきましたか？隣人を自分のように愛してきましたか？そう問われるのです。そこで、はい、できましたと返事するものと、ややうつむいてしまう人があるかもしれません。私たちの信仰生活、礼拝生活においても、そのように一喜一憂してしまうことがあるかもしれません。しかし、この礼拝を通して聖書が語ること、そして神が私たちに願われていることは、それは私たちがしっかりと愛に根ざして生きているか、私たちがはっきりと自分は愛に生かされていると、そう言えるものになることであります。そのために、今聖書を開き、語られる御言葉に聞き、ここに生ける神が私たちのために働かれていることを知りたいと思います。それが礼拝です。これから神の御言葉をたどっていきます。ローマの信徒への手紙13章8節、その冒頭に、互いに愛し合うことの他はと始まっています。この文章の全体を読めばわかることなのですが、私は初めここを、少しこう原文というか外国語を読むんですけれども、一つの例外がある。それは、互いに愛し合うことには借りがあってもいいと。そこで私が思ったことは何かというと、愛し合うことには借りがあってもいいのかと。ということは、じゃあ愛さなくてもいいことがあるんだなと、そう思ったのです。でも、そういうことではないことにすぐに気がつきました。ここは実はもっと積極的な意味があります。誰でも愛に生きようと、誰に対しても愛に生きようと、そういう積極的な生き方が示されているのです。どうしてそういうことが言えるのか。それは、信仰者に与えられた神の恵みが先立っているからです。それは実戒です。実戒には全文があって、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神であると。神自らが名乗り、あなたの神だと言ってくださる。そして、あなたを奴隷の家から導き出した神であると言い表されています。私たちはこの神の恵みの導きのもとに今生かされています。この私たちの生活に先立つ神の導きを覚えながら、なお聖書を読み進めていきます。互いに愛し合うことの他は、誰に対しても借りがあってはなりませんと。これは 簡単に言えば、人に対して借金はするなということです。これに対して、はい、したことはありませんと堂々と答えられる人が多いと思います。しかしこの箇所をもう少し丁寧に読みますと、誰に対して借りがあってはならないのかと言っているのでしょうか。直前の7節をちょっと見ますと、すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい、貢ぎを納める人には貢ぎを納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさいと語られています。これらすべての人々に対して果たすべき義務をしっかり果たしなさいと、こうつながっています。私は長野の教会でこの箇所を教会の信徒たちともうすでに共に読んだことがあります。そこで話題になったことは、貢ぎ物を納めること、税金を納めること、そして恐れるべき人、敬うべき人は誰なのかということであります。この13章の一節を見ていただければそれはもうわかることですが、ローマ帝国の権威者たちでありました。このことを確認したら教会員の皆さんが当惑されました。私がいた長野の教会は信じる都、信徒と呼ばれたり、仏の都、仏陀と呼ばれる長野市内にありました。もともとちょっと肩身の狭い思いをしているところがありました。私がいた教会の母教会でもある教会は、戦中に日本兵によって街道を取り壊されました。天皇制社会にあって教会は身を固くしていかなければなりませんでした。ですから教会の存在意義のために、反日本社会、反天皇制を訴えるということもありました。あるいは人間の立てた制度や政治に声を上げるということも強くしました。そういう戦いがありました。またそういう信念を貫いて生きてきました。そのことによって確かに教会の存在意義というものを守ってきました。けれどもこの手紙を書くパウロは、教会が社会からはみ出ることは願いませんでした。むしろパウロはそのような人たちに、恐れるべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさいというのです。そしてもっと言えば、人を愛する者は律法を全うしているのですと教会に向けて語ったのです。この言葉によって余計に異教の社会、ローマ帝国の権威者に反発する思いを持った人があるかもしれません。そしてそういう思いに同調し、そうだそうだと思う人たちが教会の中に現れることがあったかもしれません。パウロが語るここに人々や人というこの人という言葉は、他者、他人という意味があります。むしろそちらの方が強調されています。他人というと互いに愛し合う関係にはなかなかならないと思います。それがローマ社会であり、 異教の人々であり、そして日本の社会だと考えられてしまうことがあります。この手紙を書いたパウロはそのようなことは望んでいません。パウロはむしろその他人を愛そうと呼びかけるのです。このことを重く受け止めたいと思います。そして重く受け止めるならば、この他人を果たして愛せるだろうかと思うのであります。パウロは8節の後半で、人を愛する者は律法を全うしているのですと語っています。この律法というのは、教会にいる人々ならすぐに、ああ旧約のあのモーセの律法のことかと合点すると思います。しかしここでの律法は、もともと書かれている言葉はギリシャ語なのですが、その言葉には定冠詞がついていないので、一般的な法と捉えられます。ということは、律法を全うするということは、これはユダヤ人社会のもの、少し言葉狭くすれば教会の中でのものかもしれません。でもここで言う一般的な法とこの律法を捉えるなら、愛こそが全ての人間が共に生きていくために必要な掟を全うすることになるんだと言っているのです。なんとユダヤ人社会だけでなく、教会の中だけでなく、広く世の人々を愛しなさいとこう言っているわけです。そして9節の後半、その他どんな掟があっても自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと。ちょっと立て続けに愛せよという言葉が続きました。ちょっと待ってくださいと言いたくもなります。人を愛せよと言われながら、さらに他人をどこまでも愛し、そして広くこの世のどんな人々も愛せよと言われ、そして最後には自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよと、この手紙は立て続けに書かれているわけです。パウロの言いたいことはなんとなくわかると思います。ああ愛さなきゃいけないんだな、だけどそれはとても自分には実行できるようなことではないと、途方に暮れる思いになるのではないでしょうか。今日私たちはだからこそこの御言葉をしっかりと心に留めたいと思うのです。ある牧師が愛においてこういうことを実践してみてくださいと言っていました。もし隣人が富、名誉、学識、寵愛、権力、慰安があるために愛することがあるでしょというのです。ちょっと難しい言葉かもしれません。要するに、あなたの今隣にいる人が富を持っていて、名誉を持っていて、学識を持っていて、寵愛、特別にあなたのことを愛してくれている、そしてなお権力があり、慰めと平安をいつも与えてくれるなら愛せるでしょと言うんです。ところが、もしあなたの隣人が貧しく卑しく無学で、誰にでも敵意を持ち、卑屈で絶望的であるなら、その隣人を愛せますかというのです。 愛せないと思います。じゃあそれと同じように自分に対してもどうでしょうか。私たちは自分をきちんと愛せているでしょうか。自分をどのように今日愛しているでしょうか。自分のことを愛せていますか。今朝自分のことを褒めることができましたか。私たちは間違った仕方で自分を見ていることがあります。自分はこれができている、できる、これを守ってきた、自分は正しい行いをしてきた、それができたから、うん、自分はよくやっている、自分で自分のことが好きになる。ところができなかった時うなだれる。できない自分をどうするか。できるようにしようとする。できないことを責めることがあるかもしれません。自分をそのように戒めるとき、隣の人に対してもこれが愛だと思い、できない人、守れない人、正しい行いに生きていない人を見つけると、途端にその人たちに対してこれを守りましょうよ、どうしてこの当然のことができないんですか、あなたはこれをしなければならないんじゃないですかとつい口にしてしまうことがあると思います。十節にこのようにあります。愛は隣人に害を与えることはないと、新共同訳聖書では愛は隣人に悪を行いませんとなっています。だから愛は律法を全うするものですと。愛は律法を全うするとはどういうことなのでしょうか。単純にここの日本語を読めば、主語は愛は律法を全うするのです。私たちが全うするのではないのです。ではこの愛とは何だろうか。先に言いますと、それは私たちのああこの人を愛するっていう感情や、よしこの人を愛そうという決意の愛ではありません。私たちの信仰生活、教会生活を形作るものは、あの実戒だと言いました。先ほど読みました出エジプト記にはそれが記されてありました。もう一つ一つは今日は読めませんが、実戒には十の神の戒めがあります。その一つ一つにこうしてはならないという言葉で結ばれています。私たちの日々のまさに生活の中で、この言葉とともにどう生きているでしょうか。少し外国語を読んでみたら、英語では Don't と Do not とそう訳しているものがありました。あ、これがいい訳だとその人は思ったんでしょうね。要するにこれをするな、これをしてはならない、ダメだダメだと禁止命令をするのです。そういうことで自分の生活を整えるということであります。ある人に対してこれをしてはダメだ、これをしてはならないと言って言い聞かせるのです。これに対してさらに別の英語訳がありました。shouldn't とそうなっていました。should not、 当然すべきではないよねと言うんです。こういうことをしないよね、当然でしょっていうわけです。こういうことをするはずがないよね、だからこうしましょうと。これらの訳に対してまたさらにある訳は英語の must、ドイツ語のミュッセンを用いた人がいました。この言葉は こうしなければならないという義務を表す言葉です。最も強力な言葉だと言えます。ところが冒頭の牧師も言われたように、私たちの読む聖書の言葉十戒は果たしてそのような表面的な言葉で、これをしちゃダメだ、これをすべきだよねと言っているのかということであります。十戒の一つ一つの言葉を真剣に守ろうとすると、それを守れる人は誰一人としていません。人間は皆同じように罪人であることが明らかにされるのです。しかしこの十戒には、最初に言いましたように、神自らが名乗り出て私たちの神となり、私たちを戒律の奴隷から導き出してくださるというのです。ある人はここに神の恵みがあふれていると言いました。私はここに神の愛があると思いました。神様が何にも先立って私たちを導こうとされているのです。そして愛を注ぎ続けてくださっているのだと思います。ここに私たちの信仰がかかっているのではないでしょうか。この神様を信じて歩むときに、先ほどのマストはしなければならない義務ではなく、自ら神に応答するかのように、そうせずにはいられない恵みにあふれている言葉となるのです。この義務はこうしなければならないというのではなく、自らそうせずにはいられない義務を表しているのです。なぜか、いつでも神自らが先立って導いてくださっているからです。愛を注ぎ続けてくださっているからです。私たちがこう生きよう、こう生きなければならない、こうせずにはいられないという思いになれるのは、神が愛さずにはいられない恵みを与えてくださっているからです。私たちはこのことを受けて、主イエスが十字架で私たちに命を与えてくださった意味をもう一度捉え直したいと思います。主イエスこそが神からの愛の義務をあの十字架で負われました。主イエスはどこまでもこの世を愛された、どこまでもこの世に生きるすべての人々を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないようにです。いつでもこの愛の義務が存続するようにと、この世を愛し続けてくださった。そこに例外はありませんでした。すべて重荷を負う者、疲れた者を招き続けました。誰もがこの主イエスの愛を受け取ることができるのです。他人はもはや一人もいなくなるのです。主があなたを愛しておられる、他人はもはやどこにもいません。誰もが主イエスに愛されているからです。私たちはこの礼拝の場に帰ってくるごとに、この神様の愛、恵みと主イエスの愛を確信していきたいと思うのです。この主イエスの愛は存続されなければなりません。パウロは教会が他人という人に対して敵意を作り責めることがないように、また自分自身を責めることがないように、まず教会の中からこの主イエスの愛を語り出そうというのです。そこに教会は生き始めます。それが私たちの信仰生活、礼拝生活となっていきます。今日から始まる新しい一週間、 人を愛することができますか？隣人を自分のように愛することができますか？はい、できますという人もいれば、まだわからないし、そういう状況になってみないとわからないと、しっかりした返事ができないこともあるかもしれません。じゃあどうしますか？一週間頑張ってみたいと思いますという人があるかもしれません。いいえ、その旅ごとに主イエスの十字架のもとに立ち返っていただきたいと思います。はい、できますと返事ができるようにしてくださるのは自分の頑張りではありません。神様の恵みがあります。そして主イエスがあなたを愛してくださっています。私は主あなたの神、あなたを導くから私のもとに帰ってきなさいと。そして主イエスがこの私を愛されたように、隣人を自分のように愛していくのです。この愛が律法を全うしていくのです。この主イエスから受けた愛の借りを受けた者として、自分もまたこの借りを喜んで果たしていきたいと願いたいと思います。お祈りをお捧げいたします。天の父よ、あなた自らが私は主あなたの神と言ってくださる恵みに感謝します。主イエスの愛の技の中で私たちは右往左往し、一喜一憂し、何とかしようとします。そのような私たちを主よどうか導いてください。いつも変わらぬ愛を主が注いでいてくださることに気づき、いつも主の愛の負い目を返し続ける喜びに生きさせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。